おはようございます。ガチオです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。昨日のラジオでフルマラソンを走る理由、僕は走りのベースを作るためと、だから毎年一応3時間切りということを念頭に置きながら走ってるんですよ。3時間切れたらトレランが速くなるかといえば、まあそれが確実に結果として現れるわけではないかなという話をしました。ただそのフルマラソンを走ることで、筋持久力、高い出力をキープし続ける力と同じく、その心肺機能を上げて走り続ける、高い心拍数でね、それからあとは酸素を取り込む力、 VO2 マックスみたいなものは生きるし、あとは体重じゃないかという話をしました。でラジオが終わってさあというふうに席を立とうとした時に、もう一つあるなと、大事なことを言うのを忘れたって。それはね、ランニングのフォームです。フォーム、いかに自分が持ってる力をうまく使えて走るか、まあ、いわゆるエコで動き続けるかっていうところは、フルマラソンのその42キロを走るときに頭の中に入れているそのフォームと、トレランで、30キロ、50キロ、100キロ、100マイル走るときと近いところがあると思います。最後までトレランのレースを走り切るためには、やっぱり最初から飛ばすっていうことはあまり、まあ、ない。最後の後半のイメージを持ちながら走ることが多いと思います。そこがね、なんか似てるなって、言わなきゃ、補足しなきゃいけないなというふうに思ったんですよね。そのエコっていうのは自分のその骨格みたいなものを、人それぞれ違うけど、それを理解をして、それをスムーズに動かす、あとは重力ですよね、自分の力ではないものを進む方向に対して合わせていくような、推進力にしていくようなこと、これはフルマラソンで学べると思います。ハーフマラソンならば力任せで、いけるところも正直あると思うんだけど、フルマラソンの後半はやっぱりね、疲れてくるし、エネルギーもなくなってくるから、思うようにいかなくなる中でもがくんですよね。それが似てるような気がしました、ランニングフォーム。あとはもう一つ今言ってて思ったけど、エネルギーが、ハーフ過ぎると自分が持ってる糖質エネルギーなくなっていくから、違う、脂質のエネルギーを使うとかね、もしくは手持ちのジェルなり補給食を使って足していかなきゃいけないわけですよ。その、意識がフルマラソン その後半で体験できることが、トレランの方でも生きてくると思います。空腹感やばい、これは補給しなきゃって、補給の大切さが分かったり、あと水分を取るっていうところも絡んでくると思います。水分取らないと動きが悪くなるわけじゃないですか。脱水症状に なったりとか、あとは夏はね、熱中症になることもある、その辺の感覚はやっぱりトレランでも生きるし、フルマラソンで最後までペースを落とさずに目標タイムで行くためには意識しなきゃいけないっていうことだと思うんですよ。だから昨日の話に補足すると、まずはランニングフォーム必要ですよと、あとはそう、今話してて思ったけど、エネルギーのところも学べるというところではフルマラソンいけると思います。で、まあ、そんな思いでね、トレランやり始めて、それで分かってくることは、もう今僕が話したことは、なんだろうな、さらに 理解が出てくる、できると思うんですよね。山の中だと一人だから何もかも自力で何とかしなきゃいけないと思った時に、発想としてエネルギー取らなきゃ、水取らなきゃ、ランニングフォーム意識しなきゃ、で筋肉を動かし続けなきゃっていう、それがなんとなくこう分かってくると、今度は僕がちょっと2024年考えているのがウルトラマラソンに来てくると思うんですよ。フルマラソンで経験したこと、トレランで分かったこと、これがウルトラマラソン100キロとかで、うまく走るためのなんかこう経験値、今までのその経験値が生きてくるような気がしていて、なのでちょっと6月にね、福島の会津と、それから6月の末にサロマ湖を走ってみるんですけど、これがねうまく走れれば今までやってきたことがうまく生かされてるなと。だからフルマラソンもトレランもやってる人はウルトラに行けば多分ね、なんかいい成績が残せるんじゃないかなと。それはちょっと僕自身が実験でやってみようと思います。はい。お知らせが一つあります。まあ、今日このお知らせで終わっちゃうかな。昨日の晩にですね、YouTube に新しい動画をアップしました。広島湾岸トレイルで、使った装備品を参考までに、お知らせしてます。報告してます。3月の下旬なんで、まあ春といえば春なんだけど、まあ今のあの時の状況からすると冬ですね。前の日に雪が降ったりしたし、で、まあ、気温は街中は10度ちょっとあったけど、夜はやっぱり一桁になる。そして天気予報は雨ということで、非常に難しかったです。で、まあ、こういう自然の中でやるスポーツなんで、雨だとか、まあ、雪とか、まあ、そういう環境で走らなきゃいけない時はあると思うんですよね。まさに今月のその富士とか海がそういう状況になる可能性もあるし、そうなった時に経験値がある場合はね、過去にそういう経験、夜走ったりとか寒い中だとか標高がある程度高いところで走ったことがある人は分かると思うんですよね。やり方がこれはやっちゃいけないとか、こうやるべきだっていうのが自分で分かってるから、それをもとに装備品なりエネルギー補給計画立てられるんだけど、初めてアタックしますっていう場合は情報がね、多分なかなかないと思うんですよね。まあ、知り合いだとかに行くとかっていうレベルで、本とか見てもそんなに事細かく書いてるものはあんまりないので、まあ、そういう意味では、まあ、実体験を僕動画にしてますけど、それがなんか少しでも参考になるかもしれないなと。で、僕も最初の頃は本当に周りにいる人たちの装いとか食べるものとか見ながら研究したんだけど、まず最初は真似てみるっていうことがポイントだと思います。そうすることで、あ、使ってみると、あ、そういうことか、やってみると、あ、こうなるんだっていうことが分かれば、自分流にどんどん可変していけばいいので、本当にね夜とか雨とか、あと10時間以上動くとか、足がもう終わっちゃった時、この先残りまだ30キロある、どうしようとかね、心拍数が全然上がらなくなっちゃった、夜になれば眠い、そして長いレースになれば必ずどこかが痛くなるので、それが気のせいなのか、もしくは古傷が痛んでるのか、新たに発生した故障につながるようなアクシデントなのか、その辺の体験もしてみないとわからないと思うので、そうなった時に、まあ、今回の僕の動画は、まあ、装備の話ですけど、何かしらの役に立てばなと。まあ、レースレポート動画もこの前あげましたけど、それもそういう意味では参考になるところはあるとは思います。そこからぜひ自己流を見つけ出してほしいなというふうに思います。昨日あげた動画はですね、ラジオのコメント欄と概要欄のところに貼っておきますので隙間時間に見ていただければなというふうに思います。はい、今回は以上です。それではね、また明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。